心を強くし証人となる。最初の弟子たちは証人となるようイエスから使わされた時、熱意に燃え大きな成功を収めました。後にイエスは弟子たちが世界的な伝道活動に携わることになると告げました。ところが驚いたことにイエスは殺され、弟子たちは散り散りになり、希望は砕かれます。証言活動の見通しは暗く思えました。しかしほどなくして弟子たちはある出来事を経験します。それにより奮起し行動へと駆り立てられ、証言活動を開始することになります。その活動は世界中に広まり、現代も続いています。これから心を強くし証人となると題する音声劇が始まります。それに耳を傾けるなら、弟子たちの落胆や活動の再開に伴う興奮を感じられるでしょう。この歴史的な記述を振り返りながら、次の4つの質問の答えを考えましょう。それは、1、1世紀の弟子たちはどんな試練に直面したか。2、エホバ神とイエス・キリストは試練を乗り越えるようどのように弟子たちを助けたか。3、私たちも同様のどんな試練に直面するか。4、エホバとイエスの証人となるよう私たちはどのように強められるかという点です。音声劇の最初の部分は、マタイ27章32節から28章15節に基づいています。聞きながら想像してみましょう。あなたはゴルゴタにいて、イエスが杭の上で亡くなるのを見ています。イエスの敵がイエスや弟子たちをあざける声が聞こえます。弟子たちは絶望のうちにイエスの体を墓に横たえます。聖書のマタイ27章32節を開き、目で追いながら、心を強くし証人となるという音声劇に耳を傾けましょう。
彼らは出て行く際にシモンという名のキレネ生まれの人を見つけた。彼らはこの男を奉仕に重用してイエスの苦しみの杭を持たせた。そしてゴルゴタ、すなわちドクロの場所と呼ばれるところに来た時、彼らは炭汁を混ぜたブドウ酒をイエスに与えて飲ませようとした。しかしその味を見た後、飲もうとはされなかった。イエスを杭につけてから彼らはくじを引いてその害を分配し、それから座ったままそこで彼を見守っていた。また彼らは、これはユダヤ人の王イエスと記した罪状を彼の頭上に掲げた。この時二人の強盗が彼と一緒に杭につけられ、一人はその右に、一人はその左に置かれた。それで通行人たちは彼のことを足ざまに言い始め、頭を振ってこう言った。
神殿を壊して三日でそれを建てると称する者よ、自分を救ってみろ。
神の子なら苦しみの杭から降りてこい。
同じように祭司長たちも諸子や年長者たちと一緒に彼を愚弄し始めてこう言った。
他の者は救ったが自分は救えないのだ。
彼はイスラエルの王だ。今苦しみの杭から降りてきてもらおうではないか。そしたら我々も彼を信じよう。
彼は神に頼ったのだ。神が彼を必要とされるのなら、今神に救い出してもらうがよい。私は神の子だと言ったのだから。
一緒に杭につけられた強盗たちまでが同じようにして彼のことを非難し始めた。第6時以降、闇が全土に垂れ込めて第9時にまで及んだ。第9時ごろ、イエスは大声で呼ばあってこう言われた。
エリエリラマサバクタニ、
つまり、私の神、私の神、なぜ私をお見捨てになりましたかという意味である。これを聞いてそこに立っていた者の幾人かはこう言い始めた。
この人はエリアを呼んでいるのだ。
そして彼らの一人がすぐに走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませ足の先につけて彼に飲ませようとした。しかし他の者たちはこう言った。
噛まないでおけ、エリアが救いに来るかどうかを見よう。
別の者は槍を取って彼の脇腹を突き刺した。すると血と水が出た。イエスは再び大声で叫び、それからご自分の霊を委ねられた。すると見よ、聖なるところの垂れ幕が 上から下まで二つに裂け、地は震い動き、岩塊は割れた。そして記念の墓が開け、眠りについていた聖なる者の体が数多く起こされ、人々は彼が蘇らされた後に記念の墓の間から出てきて聖都に入ったのである。多くの人に見えるようになった。しかし士官および共にイエスを見守っていた者たちは、地震と起きている事柄とを見て非常に恐れ、こう言った。
確かにこれは神の子であった。
なおまたそこでは大勢の女たちがやや離れたところで見ていたが、それはイエスに仕えるためガリラヤからついてきた者たちであった。その中にはマリア・マグダレネ、またヤコブとヨセの母マリア、およびゼベダイの子らの母がいた。さて午後遅くなってから、ヨセフという名で自らもイエスの弟子となっていたアリマタヤのある富んだ人がやってきた。この人はピラトのもとに行って、イエスの体をいただきたいと願い出た。そこでピラトはそれを渡すように命令した。それでヨセフは体を受け取り、それを清い上等の天布に包み、自分の新しい記念の墓の中に横たえた。それは彼が岩塊にくり抜いたものであった。そしてその記念の墓の戸口のところに大きな石を転がしてから去っていった。しかしマリア・マグダラネともう一方のマリアはそこにとどまって墓の前に座っていた。次の日、それは準備の日の翌日であったが、祭司長とパリサイ人たちがピラトの前に集まってこう言った。
閣下、私どもはあの語り者がまだ生きていた自分に、三日後に私はよみがえらされると言ったのを思い出しました。それで三日目まで墓の守りを固めるように命令してください。弟子たちがやってきて彼を盗み出し、彼は死人の中からよみがえらされたのだなどと民に言いふらすようなことのないためです。この最後の語りは最初のものより悪い結果になってしまうでしょう。
ピラトは言った。
あなた方には警備隊がある。行ってあなた方の知る限りの方法で守り固めるがよい。
それで彼らは出かけて行き、石に封印をし、また警備隊を置いて墓の守りを固めた。安息日の後、週の最初の日が明るくなりかけた頃、マリア・マグダラネともう一方のマリアが墓を見に来た。すると見よ、大きな地震が起きた後であった。エホバの御使いが天から下り、近づいて石を転がしのけ、その上に座っていたのである。その外見は稲妻のようであり、その衣服は雪のように白かった。そして見張りの者たちは彼に対する恐れのためにおののいて死人のようになっていた。しかし御使いは答えて女たちに言った。
あなた方は恐れてはなりません。あなた方が杭につけられたイエスを探していることを私は知っているのです。彼はここにはいません。彼が言った通りよみがえらされたのです。さあ彼の横たっていた場所を見なさい。それから急いで行って彼が死人の中からよみがえらされたことをその弟子たちに告げなさい。そして見よ、彼はあなた方に先立ってガリラヤに行きます。あなた方はそこで彼を見るでしょう。見よ、私はあなた方に告げました。
それで彼女たちは急いで記念の墓を去り、恐れと大きな喜びとを抱きつつ弟子たちに報告するために走った。すると見よ、イエスが彼女たちに出会って言われた。
こんにちは。
彼女たちは近づいてその足を抱き、彼に敬意を捧げた。その時イエスはこう言われた。
恐れることはありません。行って私の兄弟たちに報告し、彼らがガリラヤに行くようにしなさい。彼らはそこで私を見るでしょう。
彼女たちがその道にある間に、見よ、警備隊のある者たちが市内に行き、起きたことすべてを祭司長たちに報告した。それでこれらの者は年長者たちと集まって相談した後、十分な数の銀をその兵士たちに与えてこう言った。
夜中にその弟子たちが来て、自分たちが眠っている間に彼を盗んでいったと言え。そしてもしこれが総督の耳に入るなら、我々が彼に説いてあなた方には心配がないようにする。
そこで彼らはその銀を受け取り、諭された通りにした。それでこの話が今日この日に至るまでユダヤ人の間に広まっているのである。
では4つの質問の答えが分かりましたか？最初の質問は、1世紀の弟子たちはどんな試練に直面したかということでした。弟子たちはイエスが亡くなったことで絶望しました。それだけでなく、イエスの遺体についてのデマやイエスの復活を疑う気持ちと戦わなければなりませんでした。二つ目は、エホバ神とイエスキリストは試練を乗り越えるようどのように弟子たちを助けたかという質問でした。エホバは御使いを通して励ましと指示を与えました。また最初の目撃証人たちは見聞きしたことを伝えて他の弟子たちを強めるようにと命じられました。エホバはさらに幾人かの弟子たちに霊感を与え、イエスの生涯と死と復活に関する真実の記録を書き記させました。そしてその情報が多くの人に伝わるようにさせました。三つ目の質問は、私たちも同様のどんな試練に直面するかという点でした。敵はマスコミなどを使って私たちや私たちの活動に関するデマを広めることがあります。四つ目は、エホバとイエスの証人となるよう私たちはどのように強められるかという質問でした。エホバは御使いたちが伝道活動を支援するようにしてくださっています。また旅行する奉仕に携わる兄弟姉妹を使わして強めてくださいます。私たちは一世紀の兄弟たちと同じく、反対があってもエホバとイエスの証人としての任務を果たすという主要な目標からそらされないようにします。ではルカ24章8から32節を開き、目で追いながら音声劇の続きに耳を傾けましょう。聞きながら登場する弟子たちの気持ちを感じ取ってみましょう。弟子たちはエマオという村に向かう道を歩いています。声の調子から気落ちしていることが感じ取れます。しかし自分たちが目撃した事柄について、旅の途中で出会った人から説明してもらった弟子たちは興奮を覚えます。
それで彼女たちはイエスの言われたことを思い出し、記念の墓から帰って11人と他の者たちすべてにこれらのことをことごとく報告した。それはマグダレネ・マリアおよびヨハンナ、そしてヤコブの母マリアであった。また彼女たちと一緒にいた他の女たちもこれらのことについて使徒たちに告げるのであった。しかしこうして話されることは彼らにとってはたわごとのように思え、彼らはその女たちを信じようとしなかった。しかしペテロは立って記念の墓に走って行き、前方にかがんで覗いたが、ただ巻き布が見えるだけであった。それで彼は起きたことを不思議に思いながら去っていった。しかし見よ、その同じ日、彼らのうちの二人がエルサレムから7マイルほど離れたエマオという村へ旅をしていた。そしてこれら生じた事柄すべてについて互いに語り合っていた。さて彼らが語り合い論じ合っていると、当のイエスが近づいてきて一緒に歩き始めた。ところが彼らの目はイエスを見てもそれとは見分けられずにいた。イエスは彼らに言われた。
あなた方が歩きながら互いに討論しているそれらのことは一体何ですか？
すると彼らは悲しげな顔で立ち止まった。クレオパという名の者が答えていった。
あなたは外国人として自分一人でエルサレムに住んでいるために近頃そこで起きたいろんなことを知らないのですか？
すると彼は言われた。
どんなことですか？
彼らは言った。
ナザレ人イエスに関することです。その人は神と民すべての前にあって、わざと言葉において強力な預言者となりました。そして私たちの祭司長や支配者たちがいかに彼を死の宣告に渡して悔いにつけたかを。
しかし私たちはこの人がイスラエルを救出するように定められた方だと希望をかけていたのです。しかもこうしたことすべてに加えて、これらのことが起きてからこれで3日目になります。
その上、私たちのうちのある女たちも私たちを大層驚かせました。彼女たちは朝早く記念の墓に行ったのですが、彼の体が見つからず、また見つかいたちの超自然的な光景を見たと言いに来たからです。その見つかいたちが彼は生きていると言ったというのです。
さらに私たちと一緒にいる者のうち幾人かが記念の墓に出かけて行きました。そしてそれがその通り、まさに女たちが言った通りなのを見たのですが、彼の姿は見ませんでした。
するとイエスは彼らに言われた。
ああ、無分別で預言者たちの語ったすべてのことを信じるのに心の鈍い人たちよ。キリストはこうした苦しみを経て自分の栄光に入ることが必要だったのではありませんか。
そしてモーセとすべての預言者たちから始めて聖書全巻にあるご自分に関連した事柄を彼らに解き明かされた。ついに彼らは行こうとしている村のすぐ近くに来た。すると彼はさらに遠くへ旅を続けるような様子を示された。しかし彼らはこう言って強いて進めた。
私たちのところにお泊まりください。夕方になるところですし日はすでに傾いていますから。
そこでイエスは彼らのところに泊まるため中に入られた。そして彼らと一緒に横になって食事をしておられた際、イエスはパンを取って祝福を述べ、それを裂いて彼らに渡し始められた。それを見て彼らの目はすっかり開け、それが誰であるかが分かった。それからイエスは彼らから見えなくなった。そこで二人は互いに言った。
あの方が道で私たちに話してくださったとき、私たちのために聖書をすっかり解いてくださったとき、私たちの心は燃えていなかっただろうか。
ではもう一度4つの質問について考えてみましょう。最初は1世紀の弟子たちはどんな試練に直面したかという点でした。エマオに向かっていた弟子たちは他の多くの人と同じように物事が期待通りになっていないので落胆していました。2つ目はエホバ神とイエスキリストはその試練を乗り越えるようどのように弟子たちを助けたかという質問でした。エホバはヘブライ語聖書に預言を記させており、イエスはそれらの預言がどのように成就したかを明確に説明しました。3つ目の質問は私たちも同様のどんな試練に直面するかという点でした。神の王国によるこの体制の終わりが私たちの期待通りの時に来なかったかもしれません。4つ目はエホバとイエスの証人となるよう私たちはどのように強められるかという質問でした。エホバは現代に関する預言を書き記させました。そしてそれらの預言の成就について理解できるよう、組織を通して助けてくださっています。私たちは預言の理解がより明確になっていることに感謝し、現在成就している預言について熱心に証しします。では、ルカ24章33から53節を開き、目で追いながら音声劇の続きに耳を傾けましょう。元気づけようとするイエスの声と弟子たちの言葉を聞いてください。あなたがベタニアのオリーブ山に立っているとイエスが天に上げられていくのが見えます。
そして彼らはすぐさま立ち上がってエルサレムに帰った。すると11人およびそれと共にいる者たちが集合してこう言っているところであった。
主は本当によみがえらされてシモンに現れたのだ。
そこで二人も道中での出来事、そしてパンを裂かれた際に彼のことがどのように分かったかを細かに話した。彼らがこうしたことについて話していたところ、イエスご自身が彼らの真ん中にお立ちになりこう言われた。
あなた方に平安があるように。
しかし彼らは怯え、また恐れ驚いていたので、自分たちは霊を眺めているのだろうと思っていた。それでイエスは彼らに言われた。
なぜあなた方は騒ぐのですか？あなた方の心に疑いが起きるのはどうしてですか？私の手と足を見なさい。これは私です。私に触り、また見なさい。霊にはあなた方が私に見るような肉や骨はないのです。
そしてこのように言いながら、自分の手と足を彼らにお見せになった。しかし全くの喜びのあまり、彼らがなお信じられず、ただ不思議に思っていると、イエスはこう言われた。
そこに何か食べるものがありますか？
それで彼らは焼いた魚一切れを渡した。すると彼はそれを受け取り、彼らの目の前でそれを食べた。それから彼らにこう言われた。
まだあなた方と共にいたときに、私が話した言葉はこうでした。つまり、モーセの律法の中、そして預言者たちと詩編の中に私について書いてあることは、皆必ず成就するということです。
そして聖書の意味をつかむよう 彼らの思いを十分に開いてからこう言われた。
このように書いてあります。すなわちキリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しのための悔い改めがあらゆる国民の中で述べ伝えられる。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となるのです。そして見よ、私はあなた方の上に私の父によって約束されているものを送ります。しかしあなた方は高いところからの力を授けられるまでは市内に滞在していなさい。
しかしイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、両手を挙げて彼らを祝福された。彼らを祝福しておられるうちにイエスは彼らから離され、天に挙げられていった。それで彼らはイエスに敬意を捧げ、大いなる喜びを抱いてエルサレムに帰った。そして絶えず神殿にいて神を讃えていた。
では一世紀の弟子たちはどんな試練に直面しましたか。目撃証人の証言を聞いたにもかかわらず、イエスが復活したことを疑う弟子たちがいました。2番目にエホバ神とイエスキリストはその試練を乗り越えるようどのように弟子たちを助けましたか。イエスはご自分が復活したことを確信させる証拠を示しました。3番目に私たちも同様のどんな試練に直面するでしょうか。ある人たちはイエスがすでに神の王国の王として支配しておられ、間もなく邪悪な者たちを滅ぼして地球を楽園とするということに疑念を抱くかもしれません。4番目にエホバとイエスの証人となるよう私たちはどのように強められますか。エホバは聖書と組織が備える出版物を通して今が終わりの日であり、イエスがメシア王国の王として支配しているという証拠を豊富に示しておられます。私たちはこの点をはっきり理解しています。そして心は感謝で燃えています。今はイエスの復活により罪の許しが可能になったことをあらゆる国民に知らせるべき時です。また現在の事物の体制の終わりが間近に迫っており、約束された楽園が近いことをすべての人に知らせるべき時でもあります。ですから心を強くし、ルカ24章47、48節にあるように、これらのことの証人となるという任務を果たしていきましょう。